代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいかもしれます。石川美沙です。
井山です。
ラブです。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、順調です
ね。順調ですね。はい、
じゃあ今回はなんか特に目的もなく久々のちょっと雑談トークというか、
そうですね、
やってみようかなと。
はい、はい、最近、食するものが変わったりとかしてる。
食べ物？
食べ物、この年齢による。例えば、脂っこいものを食べてきたけど、さっぱりしたもんじゃないととか。
あ、そういうのはやっぱ出てきますよね。
あ、やっぱ40ぐらい
になって。飲んだ後に炭水化物取るっていうのがほぼほぼなくなった。で、昨日さ、うん、11時半ぐらいは飲んでてさ、どうしても炭水化物食いたいからさ、もう何もなく牛丼屋って帰ってったの。
ほう。
で今日の朝はやっぱ重たかったね。久しぶりに食った締めのもう炭水化物取らないからさ。
締めの牛丼ってもうあれじゃないですか、
うん、
20歳とか
のやつ。
でも分かんない、俺の中でタカさんも三輪さんもずっとなんか暇でなんか飲んだ後にラーメンか牛丼食ってるようなイメージがあったけど、なんか
だからね、食べちゃうんですよ。食べれなくないんですよ。だから食べたいなと思ったら食べちゃうんだけど、翌日がね、
翌日大変、
結構来るんですよ。
うん、
クソ辛いの
食べて、あとね、寝るとき重たい、ね、お腹がなんかいっぱい入ってると普段そんな食わないから。
寝るときに胃重たくしないようにするのは確かにあるね、うん、ちょっと気ぃつけちゃう。
高野さん、前ほらダイエットの話をしたときにさ、なんか毎日ラーメン食ってるみたいな話したから、
うん、
今はどうなの？
節制はしてないけど減ってる気はする。っていうかね、俺暑い時ってあれしか食べれない、そばしか食べれないんですよ。小諸そばって
あるね、
皆さんご存知、はい、小諸そばの
三枚盛りとかですね。
あ、そう
三枚盛り、
二枚盛りの超盛りっていう注文の仕方ができる謎ので、あそこで冷やしたぬきそば二枚をしか食えない時期が必ず来て、
うん、俺も大体そこはそのパターン多いじゃん。生姜乗ってんだよね、うん、あれがうまい。
ここのところ今日はそれこそ寒いけど、ここ数週間ちょっとまた暖かかったじゃないですか。
あ、3枚盛りみたいな超大盛りってことね。
うん、2枚盛りの超盛りっていうのが結果 3.5 人前。
マジでこれ食えんだ、すごいね。
あ、いや俺が食うのはあれよ、冷やしたぬきよ。だけどそういうのしか食べれない、から最近その食事食えねえなって思ってきてる。あの回転寿司ね、露骨に数字で出るのは。
ああ、確かに寿司は食わなくなったね。
前20とか食べてたけど。
20皿？
うん。
あ、そう。
今12、3で、あ、まあ大丈夫かなってなってきてるから、ね。酒、あと酒飲まなくなったわ。
あとね、酒にやっぱ弱くなったね。すんごい弱くなった。
飲んでる、
ね、毎日飲んでるでしょ。
毎日飲んでる、うん、またちょっとさ、人と飲む機会が増えてきて、うん、外で飲んだけど本当に弱くなった。
なあ、
だってなんかさっき YouTube の見てたじゃない。で YouTube 見てる時にこの今目の前にある液晶がさ、うん、人の顔が映るじゃない、
うん、
あの人の顔が映った時に三山の顔が映ったんだけど、
うん、
おじさんだったからね。そのなんていうの、集中して物を見る、そのあれおじさんいるって。
最近のおじさんだから。
会社で見るおじさんいるって。一瞬振り返っちゃったからね、三山だった。いや、年取ったなっていう話になんだけどさ。
そうね、この間関係ないけど市町村の方からさ、うん、歯科検診とがん検診がね、切り板になると40歳になるとやりますって言うから、
うん、
この間やってきたんだよ、
うん、
でまず大腸がんとかがんのやつをやって、うん、まあ、それちょっとまあその大した話じゃないんだけど、うん、歯科検診予約したら、うん、検診だけじゃなくてクリーニングもした方がいいって言う。
あー、ステーリングね。
そう、見た上でじゃなくて、
そうで見た上でやると別の日になると言われて、うん、何を言ってんだと思って、まあ普段行く歯科だったんだけど、とりあえず検診だけしてくれと思って、なくしちゃってさ、その診察受給券を、
うん、
で、じゃあそれスケーリングにしてくれっつって、で今すんごい幅をさやってるからさ全然大丈夫だろうと思って言ったの、うん、そしたらさめちゃめちゃ可愛い女の子がなんていうの、歯科衛生士がやってくれて、最初は全然大丈夫だと思ってたんだけど、うん、その女の子来たからむしろちょっといじられたいと思ってどっか痛いとかいますかって言ったら、あとこっちの奥歯でかいしあっちの奥歯もやべえみたいな話をしてして、じゃあ見てみますねって話をしたら、こう割とこうガリガリガリガリスケーティングされたんだけど、あでそれはそれで、あのいい体験をしたなっていう話で、予約しますって言うからね、じゃあ半年後来てくださいって言うから、分かりましたって言ったら、うん、はがきをくれて、うん、自分宛てに書くのよ、うん、なんだかなと思った連絡先交換してくれたかと思った
いるみたいな淡いこと、淡い思いを描いちゃって。
健康診断はもう終わった？
いや、これから11月、うん、今回やばい
俺さ、うん、毎年あの会社で健康診断やってるところがね、うん、あって、でそこ結構もう長くてさ、会社としてやってるところがね、うん、で、結構なんか癌治療とかでも有名なところで、うん、で、ずっと胃カメラもやってもらってて、で、そこがさ、去年さ、なんか引っ越しするっていう、
うん、
で、
うん、
で、あのどこに引っ越すのかなと思ったら、京橋にある、まあ、とある有名なね、超でかいビル、
うん、
一流企業が入ってるようなところに、もうその40何階とかで、なんか上に行くとか買いに行くのに、なんかセキュリティとかを通らなきゃいけないような感じのところで、うんうん、
はい、
で、こんなところに電車とかすごいなと思って、で、そこ入ったら、まあ、当然内装とかもすごくてさ、
うん、
おーって思ってさ、うん、そうしたらさ、今年さ、なんか、廃業したのよ。
え？
倒産したっつって。
え、病院が？
そう。
お
う。亡くなりましたから、別の病院になりましたっつ
って。おう。
え？1 年持たなかったのかって言いなが
ら。もうその病院との契約が終わったんじゃなくて、その病院自体
が。病院自体が倒産したっつって。へぇーっと思って。じゃあなんで引っ越したんだろうなっていう。
最後に夢を見たから。
もうびっくりした。なんかすごい、なんか結構、あの、頑丈なふりな先生だったんだけど。おかげでなんか別の病院で今結構やり取りが大変っていう。
そういうことってあるんだね。
なんかうちの親が脳ドックをしたいと言い出して。
脳ドックって何ですか？
簡単に言うと MRI で脳みそをこう診断するやつみたいなやつが、輪切りみたいなやつがテレビで紹介されてて、それがちょっと京橋にあるんだけど、そこに行きたいっていうから予約して。来週行ってくんだけど、1万8000ぐらいだね、1人で。で、なんかもうついでに肺診断とかプラスいくら、1万円ぐらいでやってくれるから、それでもうちの親父なんか絶対病院行かないからさ、
うん、
もうついでにこう行かそうと思って、で、こう、うん、連れていくと、それだけ
何だ、近況報告
全然関係ない、そのまま似たような話それ多分これ本当になんかどうでもいい話が続くけど俺この間ね、普段ほら全然歩かないんですよ、
はい、
で、久々ほら帰りにちょっと歩いてるみたいな話だし、
うん、
でちょっと歩いてて久々、まあどうしたんだろうっていうかのがあって、
うん、
でだから、ね、よく翌日かなんかにね、寝てる時に足痛いなと思って、なんかずっと足の痛みが強くなって、
うん、
だからこれなんだろうなと思って、で、その日日曜日だったから、
うん、
なんかよく行きつけの整形外科とかがやってなくて、しょうがないからこう日曜日にもやってるようなこう総合クリニックみたいなってする、
うん、
そういうところに行ったわけですよ。そうしたらなんか先生がおじいちゃんみたいな、なんかあからさまに朦朧としてるじじいみたいなやつが、
うん、
でさ、なんだろうね、ちょっと CT 撮ろうかって CT 撮って、
うん、
わかんないねって言って、うん、MRI 撮ろうかって言って、MRI 撮って、ピーって言って、わかんないね、血液検査やろうかって言って、血液検査があって、
うん、
なんかよくわかんないまま、どんどんどんどん精密検査されて、わかんないからちょっと他に検査回すから、また来てって言われて、
うん、
で会計行ったら1万円ですって言われて、
まあ CT、MRI 全部撮ればね、それなりに金がかかるという
か、うん、はぁーって思わずさ、いやいや、ちょっと待って、いや、あのね、なんか根拠があって検査してるんだけど、
うん、
何にも分かんないから、てか、触診もしないわけよ、その人、
うん、
何、 や、わかんないから、とりあえず検査みたいな感じで回されて、で、じゃあ今日どうするんだって言ったら、いや、このまま帰ってもらえますみたいなこと言って、うん、で、じゃあ湿布出すって言うよ、それ湿布いいんやねんってさ、
あ、ね、ちょっとボラれたって話、
そうそうそう、俺さ、俺じゃあこ、なんだよ、あの病院の前を通ってほとんど通り過ぎるだけみたいな感じで、ただ1万円取られたみたいなさ。で、じゃあ、でもあんまりムカついたからさ、その先生ちょっと合わせてくれって話して、これ何なのって言って、この検査やったら何か分かんのって言ったら、いや、ちょっとなんかすげえビビってて、なんかこうやって俺が詰めるから、いや、こうやってもね、こうやってこの数値が上がるんですよって言って。じゃあ、仮にこの検査やって、その数値が上がったら、これは何の原因として考えられるんですかって聞いたら、なんか炎症ですって言うわけ。え、それ炎症って何ですかね、まあ筋肉痛だねって言うわけよ。じゃあね、あ、俺は筋肉痛かどうかを判断するために1万円払って MRI やったのみたいなさ。
うん、
まあ、それだとしたら普通のぼったくられた
って、ぼったくられたっていう、うん、だからもう医者選びって重要だなっていう。
それで結局どうしたの？
だから結局もうだからもう家に尻尾もあるし、別にあの反応が出たところでただの筋肉痛で、別にさ、でもじゃああと、もし筋肉痛だとしたら、あの治す方法として何ですかって言ったら対症療法って言うわけよ、うん、それほっとくってことだろって、それそうですねって言って、じゃあほっとくわっていう、普通にほっといたら普通に治ったっていう。
だって1万円は払ったの？
払った
よ。払ったの？
払ったよ。
払わないわけにもいかない、う
ん、だって診断したからやったからね、実際。
なんか昔はそういうなんか割とひでえ医者の話とかよく子供の時聞いてたけど、なんか最近やっぱそういった医者もなんか少なくなったのかなと思ったら、まあいるのね。
そう、びっくりした、う
ん、それで医者行って湿布貼ってなんかされて、で、ね、まあ勝手に1週間ぐらいで治ったとしたら、まあ医者感謝してありがとうございますよ。
全然ありがとうございます。いや、ひどい目にあった。
それちょっとまあ全然話違うんだけどさ、近況報告です。俺今ちょっと実際ちょっと離れたところにさ、週に2日か3日行ってるわけじゃん、うん、ホテル住まいなんだよね、うん、でも来年の春から多分週5になるかもしれない。
週5だったらもうさ、ウィークリーマンションなんか借りた方がいいんじゃない？
そこで今迷ってる、
うん、
だからうまいこと1泊2日のを挟んで、たまに自分家帰ってくるパターンか、そのアパート借りるかっていうので、割と今リアルでちょっと悩んでんだけど、うん、うん、
アパート借りた方が良さそうな気はするし、自分楽じゃない？
うん、
あ、でもあれか、でクリーニングしてくれないの？
そうなんだよね、そのハウスキーピング的なものがないとさ、割とだるいなっていうと、うん、
会社としては何、うん、週5でホテルでもいいの？
ホテルでも別に構わない、ホテルはホテル使われるしさ、物も置けないでしょ、
うん、難しいところだね。
そうなんだよ。でさらに言うと、これ微妙なのが、週1は東京の会議があったりして、
うん、
そうだ、週5とは言えっていう、うん、でとりあえず今迷ってるんだけど、向こうで自転車だけ買おうかと思って今そもそも今も週3ぐらい向こうにいるからで向こうでちょっと機動力が欲しいなと思って、ちなみに1回車で行ったら30秒かかってさ、通勤に、
うん、
これ無理だなと思って。
その自転車ってのは、うん、その滞在先の周りを散策するための自転車、
飯食い行くにせよ、買い物行くにせよ、
あ、
うん、向こうで車かバイクか自転車がちょっとないと、
折りたたみ自転車持ってる、
持ち歩き続けるってこと、
うん、まあさっと家に、うん、まあ、必要なかったら家に持って帰れる。
その自転車はさ、うん、あの今ホテルじゃん、うん、どうしてんの、もし買ったとしたら、
買ったとしたら、その駅の定期駐輪場契約と、あとは会社の別に、あの、
じゃああれ買ったら電動自転車、
あ、電動アシスト自転車、うん、あ、まあちょっと何
いいバイクみたいな、
うん、そうそう、うん、もしくはなんか普通に原付でもいいかなみたいな感じ
で、原付の方が安いね、
うん、
電動自転車ってなんかだんだん高くなってるね、
電動自転車、 e バイク30万ぐらいいいもの、ね、今いいもの普通で、
ま、あの、で子供の送り迎え用に、あのママさん電動自転車買ったけどさ、まあでも結構原付と同じぐらいするんだみたいな感じだったもんね。
これから来るよ、いいバイクは来る、みんな乗るってこと、
いいバイクって
金額が、いいバイクってだからマウンテンバイクに電動アシストがついたイメージかな、ママチャリではなく、でも もうそろそろしたら一括りで e バイクになるんだろう。いいね、そういう生活も。
でもさ、金はかかるよなと思って、生活費はね。
なんで？
だって、
あ、滞在費じゃなくて、
何してってさ、
要はその日常のお金として、例えば家でいたら家のご飯として普通にやってたのが全部外食で自分で、
あ、そうかそうか、
小林さんのお金だ、要は一人暮らしで全部外食してるもんだもんね。
そうそう、俺はさ、そうだから。
あ、そうか、今そもそも、
そもそもそうだから、そんなに変わりないけど。
まあ、でもまあそれはその妻子持ちとか、妻子持ちが子供がいるだけとか全然違うからね。
だし、なんか年々やっぱこう自分家が良くなってきてるわけですよ。だからお父さんが旅行帰ってくると自分家が一番いいなみたいなあるじゃないですか。あ、それもあってさ、割とホテル暮らしも嫌だなっていう。
で、引っ越してんの？
あ、家族丸ごと、うん、まあ一つなしじゃないとは思うけども無理だよね。
まあ買っちゃってるしね。
うん、まあそうそう、
子供の生活もある
し、あるし、うん、そう、割とどうすかっていう。
どれぐらいかかるの今？その
今は2時間ぐらいかかる。
2時間ね、うん、2時間つない。
だから連続勤務にして1泊とか 2泊とかにしてホテルにして。
子供の頃、うん、親父が単身赴任はちょっとまあそんな東京じゃないんだけど、うん、した時より、まあ、週1か週2かなんかで母親がいろいろ荷物届けたりするんだけど、まあ大変そうだったよね。ウィークリーマンションとか、あのいうそういう部屋を借りるとそっち側のメンテナンスだね。だからね、
そうなんだね。で、だからあとはその清掃サービスを個別に契約するか。
まあね、
うん、
いや、あとそのまあその俺みたいに部屋を片付けるのが好きな人だったらだと。
そうね、俺絶対やらないよ。全くやる自信ないよ。
宮本さんのあの俺独身の時の本当はなんか暇ありそうみたいな感じに下手したらなっちゃう可能性あるから。
そうだよな、土日は家に逆に帰るんだ、
ね、家に帰るね、うん、
そうするとなおのこと何もしないでいいかな。
でしょ、それハウスキーピングしてもらって、うん、もうすますますコストかかるんだみたいな。苦戦系。
ちょっと待って、この話は何だろう。
いや、雑談だよ、
だから
これが雑談だよ。
近況というか、
近況ですか。
うん、そうなんだ。
スーツ、
はい、
最近
そのアメリカの、
違う、あの出勤の時スーツ。
まだクールビズだね。
あとさ、
はい、
スニーカーってどう思いますか？
スニーカーのサラリーマン、
はい、
たまに見るけどあんま見ないね。
俺ね、そうなんですよ。
あ、そうなの？
あのね、革靴が履けなくなっちゃったんだよね。
むくんで？お腹出て？
違うわ、お腹出て、なんで足の形に変化が起こ
すの？届かないって。
それ靴下だよ。あのね、スニーカー楽じゃん、
歩くの？
圧倒的に。
まあね。
で、革靴歩くの前まで気にならなかったんだけど、うん、今年7月ぐらいから、
うん、
もうまさにこれとか、
うん、
ニューバランスのね靴がすごくいいのよ、足にフィットしてて、
はい、
だからニューバランスが今うちに5足ぐらいあって、
うん、
でそれを履いてるんだけど、
うん、
戻れなくなっちゃってさ、もう10月だからクールビズ終わりだし、もう寒いから。
あ、確かに完全にスーツにした場合はクールビズならギリスニーカーもまあって感じもするけど、スーツだとスニーカーは変だよね。
うん、
え、何教頭先生ですかみたいな。
私服警官が教師ぐらいでしょ。
そうだね。
だからちょうどどうしようかなって、もっか明日からの悩み。
うん、俺ほらもう普段私服だからさ、
うん、
あれだけどさ、そのやっぱあの俺も靴のもの鼻なんつうの悩みがずっとあって、
うん、
あの前ほら、うん、あのなんだっけな。ラジオ中のさ、街歩きかなんかのイベントかなんかの時にさ、あのなんだっけ、サンダルで歩いてたらさ、あの時に足のけんなんか足底痛めてさ、半年ぐらいずっと治療院に通うことになったっていうのがあったんだけど、
どんだけ脆いんだ。
それは MRI も取られる。
一 じゃあ間違ってないよ。
いやいや、それは話し合うんです。でね、あの、ひき肉で言えば、いや、ちょっとなんかね、他にもなんか、ね、結構や安い靴とか入ってたら、なんかね、結構足痛めることが多くて、で、なんかいろいろね、なんか、人の話聞いて、やっぱちょっと、あの、スニーカーの中でも、やっぱそういういい靴とかちょっと買うと、ちょっと違うんじゃないかみたいな話があって、で、あのね、今、言いたいのが、これ、どこだったの？メーカーが、ダナーっていうブランドの、まあ、トレッキングシューズのメーカーなんだけど、うん、でここのやつなんかだと、なんかあの素材とかにあのこうあ雨とかがさ降ってもさ、うん、こう防水というかさなかなか水が入りにくいみたいな感じ
でゴアテックスみたいな、
そうそうゴアテックスとかね、うん、あとソールとかでも結構なんか頑丈だったりして、うん、でそもそも全然なんか、まあ、まず全天候的にずっと履いてても、まあ、まず濡れないっていうのもあるし、あと疲れにくいのが先生はそれに変えてからなんか足を痛めなくなったというか、
うーん、まあでもそもそもスニーカーがどこかと別として自分の足に合うメーカー探すのは必須だとは思うけどね、うん、それこそ俺革靴はもうメーカー決め打ちなんで、
うん、
そうそうそう、うん、そこの点全然問題ない、
うん、うん、本当はなんか靴って重要だなってなんか本当思った、ね、
そうね、
そうなんだよ、だから今どうしようかなって思ってます。まあ、結局革靴に戻すしかないから明日から革靴履くかってなるんだけど、
できるだけ革靴のメーカーでいいの探せばいいんじゃないの、そもそも合ってないんじゃないの、どこのメーカーか知らないけど
リーガルかも、前話したかもしれないけど革靴臭くなる問題、
ああ足臭くなる
問題、足臭くなるもうクソって
あなんかほら靴乾燥機で解決したんじゃない、
そうそう
そうそう、で、靴乾燥機で解決したんですけど、うん、靴乾燥機だけではなくて、いくつかの対策によりもクリアになったんだけど、まず一つが5本足ソックス、
はいはい、
うん、
これね、全然違う、やっぱ5本足によってこう、なんつうの、蒸れなくなるっていうのが少し、
まあ、分かるわ、
うん、っていう効果、うん、で、もうユニクロの5本足ソックス以外履けねえわっていうぐらいなのと、あと革靴をやめました、革靴、本革の靴はやめました、あのね、合皮にしました。
ほう、
合皮のね、リーガルの中でも安いプロダクトで、
うん、
最近お手軽に革靴ってメンテナンス結構大変じゃないですか、
まあ、
やると、うん、ちゃんとやると、うん、お手軽に拭けば十分の合皮のプロダクトがあって、
うん、
しかも安い、からこれいいやと思って履くんだけど、か足のサイズ合ってない、合ってないのかな
合ってない
んだ、いやなんか疲れんだよ、前まで
全然なんかさ、その靴屋さんでさ、うん、その足の計測してくれたりとかするとこあるじゃない、
あ
してもらった、
ああいうところでやったりとか、あと直営店で買うと靴のメーカーの、うん、割とそのなんかいい感じの選んでくれる
よ、そうそうそう、
だから、ね、3D スキャンしたのよ、
うん、
ニューバランスで、
うん、
だから当然ながら勧められるのもさ
ニューバランス、
ニューバランスだね、
そうだね
だから結果としてスニーカー勧められちゃうからさ、
うん、だから他の店で行けるじゃない
さっきさほら革靴に見えるけどなんかこうソールはスニーカーとかさ
あったりするじゃん、ミズノとかやってるね、
うん、ああいうのはダメ、
いやああいうのもいいんだけど多分俺ね足が太いのよ、その広いのよ幅が、
はい、
だから折りたたんじゃうんだよね、その細いのだと、だから 3E とか 4E とかってなんかその
幅の広いやつ、あれは逆に、パターンオーダーみたいな靴のあのオーダーシューズみたいなのじゃん、
は
ん
は
ん、ああいうの一回やってみたら
高くね、
高い、
うん、俺靴にはね何番もかけたくないんだよね、
まあそれも分かる、
うん、履き潰すものだと思ってるから、
うん、
できれば5000円ぐらいで済ましたんだけど、リーガルとかもアウトレット行っても1万9000円かな、
うん、
たまにもうこの廃盤になりましたっていうのが出た瞬間にもう自分のサイズ全部買い占めることしてそれをこう履いてるんだけど、でも確かにね重要だよ靴は、
靴は重要だね、
うん、健康結構全身に何の健康になんか響いたりするな実感があって、
ああ確かにね、伊沢なんかよく足怪我してるしね、
うん、 自転車乗ったらお尻怪我するしね。
そう、何かをあれだよね、酷使するとまあ大概ダメになる。
そうそうそう、俺さん体壊れやすくなってますから本当
に。やっぱりこうでもさ、最近はやっぱシャツとか靴下とか、うん、そこら辺は割とこう選ぶようになってきたかな、うん、直接的な。だ最初はスーツや靴から始まったけど、うん、そこら辺が一巡して今なんか肌着だね。服関係、
あ、肌着ってもうユニクロ以外にやっぱりこれもないな。あのシルキードライ、年中シルキードライと、うんうん、パンツもシルキードライ、あのここまでのやつ、
なんです
か、七分ぐらいのなんかあるじゃないですか、
うん、俺捨ててこ、
捨ててこ的なパンツ、
うん、捨ててこ、それをシャツの中に着てんの。
そう、嫌いなんだよね、スーツのその布が肌に直接触れることが嫌いだから布を当てたいのよ。
それは冬場にと夏場も、
夏も、
夏もな、
ひっつくってこと。
ひっつくのが嫌いだから今も履いてるけど。
それって何、まずパンツ履きの
パンツ
捨ててこ履きの、
違う、これがパンツ、
それがパンツなの。
捨ててこってさ、そう今言った通りパンツを履くじゃん。
うん、
違う、これはこれがパンツ。
デカパンってこと、ただ
長パン。
長パン。
デカパンだとちょっとイメージが違う。あの長パン。
それそう、すごいな、意外。何それ。
あのバカボンのパパでしょ。
まあ、ここぐらいなんだよ。
ね。
俺絶対これ履く。
あ、そう。
うん。これ以外ないわ。これが世の中に出てから。それまでも嫌で嫌でしょうがなかったんだね、スーツが。
まあ、確かにスーツの裏地とかがちょっとこう冬だと乾燥してすね毛のあれ静電気を起こすし、うん、夏だとちょっとベタつくみたいなのはあるっちゃあるけどね。夏はでもあれでももうデオドラントスプレー的なやつでサラサラにしてるけど、
もう蒸れるからさ、うん、
スーツ年に2回ぐらいしか着てないからな。でもやっぱ観光総裁の時に、まあ観光総裁で疲れてるかもしれないけど、スーツやっぱすごくかなんつう、体がせもうなんかガチッと成形される感じがあって、僕はなんかすごい
窮屈だと、
うん、疲れる感じがある。
まあ、なるの問題だ
よね、うん、毎日服もそれはそれ大変だしな、うん、選ぶと。
ああ、こっちは慣れの問題
も。そうか、もうそれこっちはそれは、まあ、慣れの問題かな。こっちはだって慣れてるし、うん。そのとこからちょっとそろそろ本当なんか取り留めもない感じなんか。
あ、最後にさ、
はい、
俺最近自分に似てる人を見つけたんで、
お、
はい、
あの紹介していいですか。
はい、
あの、はい、YouTuber で、
はい
はい、
あれ前に言ったぶちかましっていう YouTube、
それ三浦さんがあの見つけたって言ってた。
あのあれ、それだタッツァンでしょ。
あ、タッツァン、
タカノさんでしょ。
うん、
タカさん
すげー似てねーって
思って、三浦さんが俺なんか紹介されたやつ、
ぶちかましの中でも、はい、北海道、俺、まあ、この前北海道行くときに北海道の味噌ラーメンを食べたくて。
そうそう、立山さん、
立山さんのね、ちょっと YouTube 見てもらいたいん
ですけど、違うね、立山さん最近痩せたんですよ、病気、そうそう、病気して、うん、そしたらより高さんにできたんですよ。
これで100、あ、もともと170キロあった。
うん、で、これ入院してね、うん、今すげえダイエットしてるんですよね。あ、タコさん、
タコさんじゃん、
タコさんいた。
あ、
でもこれ、でもこれ太ってる頃の立山さんですね。
そうですね、
うん、今ね、
だいぶ食べてるものも
なんかね、
タコさんが好きそう
このね、たっさんね、髪の毛が生えてたり生えてなかったりするのよ、うん、そので、坊主の時の方が、まあ俺今坊主なんで、うん、より似てる。
まあそうだね、
あのね、味噌ラーメン食べてるから北海道、ぶちかまし北海道とかで検索してもらうと、俺これを見た時に衝撃受けですよ。あまりにも俺って俺って
俺だって割とぶちかまし好きで見続けてるけど、うん、毎回毎回タカさんだと思ってみる。
おー、タカさんだ、
タカさんだ、タカさんがいる、
タカさんがいるじゃん。
マッチがラブさんなのか、タカさんだ、ラブさんだ。
これ似てるよね、
似てる、
すごいね、
うん、
ヒゲの感じも似てるしさ、
うん、そう、 そうなのよ。
ちょっと声は、声はある。
声はね、そうでもない。
声はね、
ちょっと一応聞いてみよう。
まあ遠からずだけどね。
これね、ラーメンを食べてるところのアングルとか引くぐらい似てる。
ただこういう写真俺らによく見せてくれるさ。
ちょっと音を下げてくれないと使えなくなる。あのここで。
あ、そう。うん、
あ、そう、最近見つけた。
もう この前の北海道旅行の時に、前にラーメンを調べようと思って北海道ラーメンとかで検索したらこれが出てきて、で5軒はしごしてたらいいやと思って見始めたら、あれ
俺じゃん。
なんで俺が食べてるのを、俺これから行くのにって、なんかすげえ不思議な気分だったんだよね。
だからぶちかましバージョン2とか言ってたから俺YouTube で流すよ。
似てる、
似てる。俺これやってもう2年ぐらい前に見つけ
た。なんか言われたことあったよね、うん、YouTuber の誰かって、
うん、すごいね、なんか仕草もちょっと似てるよ、
似てるなんかね、うん、めっちゃそっくりだよ。
ただね、うん、私この前北海道行ってきましたけど、味噌ラーメン、あの夕飯で5杯食えないんです。
あ、この人
は、この人はね、うん、恐ろしいほど食うから。
でもさ、前ほら博多で行った時、ほら
博多天神はいけるよ。博多天神じゃなくて、あの博多ラーメンは、味噌ラーメンは1個でも
多いから
ね。多い、
あ、
うん、あの博多ラーメンはちょい少ないよね。
そうそうそう、
具もないし、 あと味も薄いしね、
さっといけるけど。
ちなみに私このぶちかましが大好きで、
はい、
でも最近はちょっとあのご無沙汰しちゃいるんですけど、
はい、
あの吉本の若手芸人なんですね。
あ、そうなの。
そうなんですよ、うん、でこの人たちが共同生活をしてるんですよ。
へ
ー、あの、あ、4人で、
あれなんだっけ、ご当地住みます芸人みたいな。
それとは多分全然違うとは思うんですけど、
なんかその番組でやらされてるんじゃなくて、
普通にただ金がねえみたいな、多分節約みたいなことからスタートはしてると思うんですけど、うん、
へー、
やってまして、でこの人はシュラムというコンビ、
うん、
へ
ー、ただ結構いい普通の生活してんだよ。
それ YouTube 収入、
YouTube 収入だと思うんですね。
だって再生回数16万回だ、結構すごいな、
ね、我々のあれだよ、10年間の18万回
いやーね、驚きが隠せなかったね。
俺その話が今来たことに対する驚きがすごい。今更かよっていう。
これ見た時にもうすぐ誠呼んで、俺が出てる、
うん、
すげえ似てるって誠も言ってた。
あ、言ってた。すごいね。でもいっぱいあるんだね、これ。全部デカ盛り系だ。
いや、ね、それだけじゃないんですけど、いや、まあ、キラーコンテンツがこの大食いですね。
はい、あとね、激辛コン、彼じゃないんだけど、このリーダー田中っていうのは、まあ、うん、激辛料理を食べる、悶絶してる姿を見るのが、寝る前の楽しみなんですよ。そう、なんその翌日からも頑張ろうって。
さらに大食いしてるの見て翌日から頑張ろう。
大食いじゃない、激辛のやつを食べて、もうよだれ垂らして。
でそれでいくと、このリーダー田中さん、
うん、
この田中さんってのは、まあ、ポンコツキャラなんですよね。
ああ、
ポンコツキャラで、でさらに言うと当社痩せてたんだけど、たっつぁん目指して太り続けてるんですよ、
うん、
で、あの人とは別の、
別に
今撮影してる。
でそのどっちかっていうと、そのポンコツであるリーダー、激辛担当なんですけど、それがあのカラジュンっていうね、
そうそうそう、
キャラクター出てくるんですけど、そのカラジュンの中でやっぱ一番面白いのは、うん、あのニンニク丸ごと食いた、見た。
見てない
から、ね、あのね、ニンニク、ただただ生のニンニクを丸ごと食って。これが大好きで、ちょっとニンニク、ぶちかましでニンニクで探していただいていいですか。
だんだんぶちかましの。
ちょっとね、これ、あ、出た、ニンニク丸ごと食い、これちょっと、これを最後にご紹介してね。
どれ、
まあ、どれでもいいですよ。じゃあ、上から2番目にしましょうか。はい。じゃあ、これちょっと、4分あるんですけど、ちょっとこれだけ、
これだけ見た方がいいです
。音声出していただいて、これもう使わない部分なんで。まあ、はい。
はい、
そういうわけで、 リーダー田中リーダーのですね、ニンニク丸ごと食いの
この人が田中リーダー。
そうですそうです。
痩せてたの？
痩せてた痩せてた。こう2年3年ぐらいかけてずっと。
でもほぼあのさっきのタッツさんと同じようなビジュアルになってます、ね。
100キロ超えて、うん、はいだったんですけど、だから高カロリー飯ってのよくやってて太るために。
ああ、
うん、
タカさんなんか新しいメンバーとしてここにいます。
被るな、被るな。
被ると。
いけるよ多分。
ただまあ恐ろしいほどこの自分に似てるドッペルゲンガー。
ラジオ上の YouTube チャンネルでタカさんがさひさすら何か食べるさ動画今度やってみるわ。
顔出せるやつ。
出せないところのところまでで。
いやー。俺はこの金城のね激辛で悶絶、まあ、要はこのうっていうのが、うん、お家芸的なところがちょっと、
あそうこれちょっとね、まあ、出川哲朗がさんが、
はいはい、
ちょっと痛かったり熱かったりするのを食うみたいな、
あ、
まあ、一応ポジション的にはそのポジションなんですね。
なるほど、
はい、いや面白いです、
まあ、笑っちゃうねこれね、
うん、シンプル
すぎる。全部あれだ、このアルコール度90なんとかとか臭いやつとか、その人が食べたがらないものをあえてやってみるみたいな、
まあ、あとさ、なんだっけ、激辛のペヤングとかの早食いとか、
うん、ああなるほどね。
そこそあの話題になった、ここでも話題になった西成、
ああ、はいはい、
とかの中でラーメン食べたりとか、おじさんに一発ギャグしてみたとか、
へえー、
ちょっと中が見れるよ。
ああそっか、なるほどね。そのチャレンジ系じゃないのね。
まあ、そうですね、
うん、うわすごいな。
ちなみにあとこの食べ物以外の動画も割とあるんですけど、まあ食べ物が一番面白いかな。
そうです、
この人たちね、
健康診断の結果がありますこれ。
あそこら辺があれだったんです、入院して。
え
そう、ちなみにあれですよ、立山さん入院した結果痩せることになったんですけど、うん、金玉の裏におできができて、どんどんどんどんでかくなって、で自分でそれをなんか破いて海を出したらもうひどくなっちゃって入院したみたいな。
うわ
っそういうことだったらしい。でもう入院したついでに痩せるべかみたいな。
なるほど、
ことだったらしいです。はい。
じゃあぶちかまし
似てると。
似てる。高橋さんの顔見たければ、このぶちかましさん見てくれって
言って、よく分かんない
、よく分かんない感じします
ぶちかまし面白いんで見てください。
はい、はい、じゃあ以上、雑談トークです。ぶちかましトークです。
はい。